Tocayo.
さて皆様こんばんは、シガソグライター大五郎です。ガットラジオ今年最後の、放送になります。今年1年皆様どんな1年だったでしょうか。大五郎にとっては2022年といえば50歳になる年ということで、8月に50歳になってですね、江戸時代ならもう、寿命ですけどもなんとか生きておりまして、今の時代では100年時代ですので、まだ人生半分ですかね。三宅さんこんばんは。起きてます。今年最後ですね。ガトラジも、もう、初めて、復活してから1ヶ月ぐらいやってますかね。マイクの調子とかもね、だいぶ良くなって、バランスも整ってきたところでございますが、来年一番最初の放送は1月3日、旅の途中、日本一周、すごろく旅の、旅の途中の中継の形で、どこの街だかわからないとこからお送りするような、2023年のスタートのガトラジになると思いますが、ツイキャス的には中継してるので、まあ、だんだんと、あ、どこに行ってるなってわかると思うんですけど、まあ30日から5日目、旅の5日目の1月3日には本当に予想つかないんですよね。っていうのも、今高知のちょっと先にいて、土佐新城というところで、ここからまず宿毛に行くのか宇和島に行くのか、そして九州に渡るのか、松山に登ってきて本州に戻ることができて山口県行くのか、もしくはぐるっと高松の方に戻っていくのか、はたまた山の中に入っていくのかみたいな、いろんなパターンが予想できるのでちょっとわからない状態ですが、まあ、ゆっくり回ってくるのでね、まあそんなに派手に進まないんじゃないかと思ってるんですけど、この間みたいな85マス進むこともあるのでちょっとわかんないですけどもね、非常に、ハラハラドキドキですが、出た目に惑わされず、その場所をいろいろとじっくりと人とこう接してきてね、いろんなことをこう、その土地ならではの何かをこう吸収して、まあ、修行しに行く形で人に声をかけていきたいと思います。さて今年、まあ、それに関連してるんですけど、今年はまあ2022年一番最初といえば、まさにすごろく旅を復活させて、まあ、旅を再開した方がいいよ、日本一周をというところでぼちぼちやろうかというところで、2021年の後半12月ぐらいからちょっと回り始めて、まさに1年前の今頃は北海道でしたね。名寄の、ここはまだあれウェブのすごろくをしていて、今みたいなシーズン5のようなルールじゃなくて、そもそもシーズン4ぐらいから、シーズン3だったかな、その現場に行ってすごろくをするという、サイコロを振るのは現場でやろうみたいな、だんだんとこうシーズン1に戻すような、人と接していく方向に戻ってきたのはシーズン5なので、まあ今最高潮ですよね。シーズン2はね、どちらかというと PV みたいな感じでシーズン2をスタートさせた、まあコロナ禍明けの、再日本一周、再スタートの、なんかこういうところを目指すみたいな部分がやっぱり前面に出しづらい、まあ、2020年の初めの頃って言ったらまだちょっとコロナ大騒ぎのところでもあったんで、ちょっと難しいなと思いながらも、まあ、ぼちぼち行っても、品種は 買わないよなみたいなぐらいなんで、まあ、人と接することをしたくてもできなかったという、まず声かけたら逃げてっちゃうっていうのもあるし、それをウェブで流すのもどうかなみたいな、ちょっとまだ雰囲気がダメだなと思ってたので、2021年22年のこの年越しの時は一人でウェブでサイコロをみんなで振っておいてから北海道に行くという、これもまあでも今の回り方で、また北海道はねまだ全部は回ってないので、また雪の北海道っていうパターンもあるでしょうし、その北海道回ってきた時のこのルート上決まってた PV みたいな撮ってき方っていうのは、それはそれでいい映像は撮れてきたんですけど、やっぱり人と触れ合うという意味では、シャリの島田さん以降は叶ってないところもあるから、これはちょっと結構自分の中できつい中のスタートだったなって今年の初め思ってました。で、9、10もエリモかなんか言ってたですね。そうですね、1月の9、10、そうですね。で、16日がちょっとまたやっぱり姉妹名護を見に行くっていうんで、うちの奥さんとちょっと見に行ったりとかしながら、29、30がエリモか。9、10は旭川起点っていうから、あれかな。今僕の中で動画が一番跳ねてる、ヤギシリ島とかあの辺を行ったのかな。船が出るんだか分かんないけど、ちょっと羽幌の方に行ってみますみたいな。羽幌行って陸の孤島の、オフユーというところ行って、オフユーもすごい陸の孤島って言われるのがよく分かってて、これはすごい集落だなと思いましたね。昔はあの同じ陸でも船で行ってるぐらい、島ではないのに船で行ってるという、そういうところだったのがよく分かりますね。今はもうね、近代的にトンネルも掘られてて、で何年か前にはまあ本当に昭和の時代だったよね、あれ多分、トンネル崩壊のひどい、事故があったところです。地理的にはね、北海道の石狩の方からちょっと北の方に行ったところなんですよ。あんなに札幌の近いところからこんな険しいところになるのかみたいな部分でもあるんですね。でちょっと皮肉なことに、その札幌からちょっと北に行くと滝川とか、あの辺、深川とかあの辺が一番豪雪地帯で、僕も洗礼を浴びてきましたけども、滝川って都会だよねって思ってたのに一番豪雪地帯だったんだよっていうのが後で行ってみて分かったという、あれはね、ちょっと新潟の雪と、やっぱちょっと新潟もひどいなとは思ってたんだけど、北海道で一番ひどいとこを味わってきた感じですね。実は知床とか稚内の方が普通なんですよ、雪の質としては。もうね、ホワイトアウトのやばい状態っていうのは滝川がこう洗礼でしたね。で埋まるんですよね。これはちょっと都会とは言えないぐらいのやばいとこだったなと思ってて、これを、もうちょっと皮肉なことに、今度廃線になるところなんですけども、廃線になる、ですね、留萌の方に行く留萌本線、これ留萌の方に抜けてく支線なんですけどね、これがまあ廃線になって留萌駅がもう動かないということで、っていう感じですよね。この留萌がさっき言ってたお冬よりも、そして僕が行った八木尻と羽幌町よりも栄えてるところなので、港町でしてね、ちょっとなんかこう、いや むしろその留萌線のこうスタート地点の深川の方が雪深いんだけどなと思いながら、僕も車走らせたんでよくわかるんですよ。留萌になんともなかった、なんともなかったって言ったらちょっと、雪はまあたくさんあるんですけど、途中からもう前が見えなくなってきて、何なんだと、都会に向かってるんじゃないのかと思いながら車走らせた覚えがありますけども、まあ、そんな激しい1月の旅でしたね。そして2月になったらですね、これがまあ八丈島とかに、サイコロが向いてですね、八 八丈島神津島という、東京都のいわゆる伊豆諸島に行くことになりました。で、神津島は実は、風がひどくて一回行ったんですね。そして、ダメで原付レンタカーがなかったんで、で神津島歩いて行けるような範囲でもないですし、レンタカーないのかというところで、レンターバイクとかレンターサイクルがレンタカーもありますけども、そういうのはシーズン外だったんですね、2月が。なので原付を持っていくという段取りをして、家の原付を持ってきました。で、これ原付だけ運んでちょっと降りたら帰ってこれなくなるんですよ、その日に。風が強くて飛行機は飛ばないという連絡があったので、この船で引き返していいかって交渉して戻ってきた。でもそれもね、撮っとけばよかったよね。ある程度は撮ってあるんですよね。まあ映像にも残ってますけど、あれツイキャスでやってたら面白かったなと思いますよね。それでまた、再び、23日の祝日に、向かった神津島に向かったわけですね。これがまたすごい、まあギリギリのね選択でなんとか行ってこれましたけど、神津島の僕は携帯の今スマホの壁紙にしてくるぐらいすごいすごいシーンを撮ってこれたなと思ってます。そして2月の27日に新潟ですね、雪から雪へみたいな。で、栃木、というところまで戻ってきて、この辺でちょっと、ルートが変わる、ルートというか、雰囲気をね変えてくるという感じで、シーズンを変えてこう、なんか方法論がね、もっと現場で振った方がいいんじゃないかと思い始めるのが、山梨に向いた時だったんですね。山梨に向いたのがおそらく3月頃だったかなと思うんですね。この3月にいろいろと過渡期というか、やっぱり現地でサイコロ振った方がワクワクするよねみたいな切り替えが行われた時でした。それではここで、3月まで来ましたが1曲挟みたいと思います。大五郎の曲で、まあ旅にはこの曲じゃないかと思います。大五郎で旅人を聴いていただきたいと思います。
君に見えてない、oh yeah、この別れ
第5の旅人を聞いていただきました、後半参りましょう。4月まで、2022年振り返ってきましたけど、4月からは、ゴールデンウィーク前に日本一周、沼津伊豆とかいろいろ回ってきてですね、ゴールデンウィーク中になんとですね、名古屋のちょっと手前の三河安城で、またこれが大移動になる山口に移動することが決まったところで、うちの上司と、はい、いろいろな、これからの、決意の、まあ、なんだろうね、一つスイッチが入ったところでもあったんですけど、何気なくうちの上司にいつもありがとうございますみたいな感じで、飯を誘ったんですけども、そこに行ってご飯を食べてる時に、まあ、いろいろ未来の楽しい話をしました。でね、キーワードでね、まあなんとなくうちの上司が通関業とかやったら面白いだろうなみたいなところをこう話してて、通関業、通関士っていう免許あるなって、通関士いたらすごいよねって、僕も人ごとのようにこうちょっとその時は思ってましたけども、ご飯終わってその決意するのが5月9日ですか。ちょっと調べ始めたんですね、通関誌。いや、俺は取らない取らない無理無理とか思いながら、なんと決意をするのが5月9日なんですね。いや、これいけるんじゃね、やる気、そもそも逃げてたらダメじゃん、やろうよみたいな感じで、いろいろ教材を集め始めて宣言しました。そして5月中にいろいろな教材を入れる中で、12日に教材購入、その教材が良くないということで、5月26日にタッグ に入ろうっていうことで半年のカリキュラムに、トライするわけですね。そんな中で、カナックホールのホールワンマンもやらなければいけない状態で、これが11月とで試験が、10月ということが分かって、でもうここはもう必死に勉強しようということで、まあ結局は受験が僕は今年失敗してしまうんですが、来年23年の10月に向けてまた今から勉強は再開しているところです。通関試何としても取りたいなと思っております。というのも結構面白い資格だなと思っていて、いろんなことがこれから仕事の中でね、賃金を上げるためにいろいろとできることがある可能性のある資格ですし、そもそも、お客さんのためにある法律だったんだなと思う、こう見返すと、ああやっぱりいいその資格なんだな、いい可能性のある楽しい仕事なんだなというところが、僕のね最大の魅力がこう魅力的だなと僕は思う、資格だったなと思って、勉強進めるたびにこう面白くなってきたなっていうのが、半年間ありました。まあ、この勉強中にも一回日本一周すごろく旅で、岩国に行っておりますが、そんな中うちの奥さんの手術入院などもあったり、まあそんな勉強しながら入院してみたいな、今このねカレンダーをか見てるとねすんごいやってたなと思います。これは僕は、今だから言うんですけども、やっぱ勉強やりすぎた、頭おかしくなるぐらいやりすぎたな、これは集中しすぎたらいけないなっていう、まあ僕は、感じになりましたね。やっぱり1年かけてゆっくり、マイペースにじっくり分かるようにやっていくっていうのが大事で、半年で何としても受かってやるっていう気合だけはいいんですけども、結局ね何時間勉強しても、進歩がなくなっちゃうんですね。長いだけで結局せっかく覚えたことを忘れてしまったら意味ないので、長くやればいいんではなくて覚えて忘れないようにしなきゃいけないという、ことに欠けていて、仕事もイライラしたし、なんかこう全てにおいてイライラしてるのが試験ちょっと前まであって、9月はちょっと最悪でしたね。まあ9月はうちの娘がの引っ越しとかもあったし、いろいろやる中で試験のことで頭いっぱいだったので、まあ会社の事務員さんにもねこうイライラしてちょっと怒ってしまったりいろいろしましたが、まあいろいろと反省しながら、ちょっと違うな、このやり方じゃ良くないなと、で効率良くないなみたいな感じになったんでね、あ京子さんありがとうございます。効率良くないやり方で勉強しててもしょうがないなというところで、そう誰かが言ってくれたんですけど、今回はもう半年だったんだから、もうこんな一回で受かるなんて思ってたらダメだよって、言ってくれてる人が何人かいたので、そんな中でそうだなというところでもう落ち着こうっていうことで1ヶ月間勉強して、その1ヶ月間はゆとりがある9月にできればと思ったんですけども、まあ、結局イライラしながら、試験日を迎えて、まあ、ダメだったんですが、まあ来年はなんとか大丈夫でしょう。これならばこれだけの知識をつけてさらに ゆとりの持ったね、で生活リズムを崩さないように半年に詰め込んでみたいなことを来年はやらないようにしようと思ってます。そういうことの方が大事かなと思って、まあなんといってもね今年は通関試の試験というところが、最大のテーマになっていたんですけど、日本一周すごろく旅とか音楽活動をやめてまでやることはないというのが来年の思いです。でいろいろねありましたけど、ホールワンマンは10月23日に、やりました。これネットで生放送でやろうと思ったんですけど、いやいや違うだろうな、それはちょっと違うなと思って、現場に来てくれた人だけのものにしようと思って、 でお客さんは決して多いわけではないんですが、あの凄腕のミュージシャンたちが見に来てくれてて、で、あ、こんなに僕は思われてんだな、幸せだなと思って、やっていく中で、自分的にはうーんと思っていたんですけども、まああれをできるのはすごいよと、生音でホールで、でちょっと逆に羨ましかったみたいなことをこう仲間が言ってくれたことで、すごい嬉しかったです。僕はそういうことをこう、うん、なんだろうね、なんか仲間のミュージシャンからも受け継いでギターを背負って旅してるし、うん、それを支持してくれる人たちがいるので、今後も旅しなきゃなっていうことで、早速、散歩しなかったワンちゃんのように、あちこち、日本一周の旅をこう再開させるわけですね。で今11月12月といって、こう今に至るわけですけど、そんな中でもね、旅の回り方として結構葛藤がありながら、うん、これどうなんかな、このやり方な、というところで人にサイコロを振ってもらって、この間の、さぬき津田での、85マス動くということもありながら、やりながらこうどんどん、うん、ちょっとゆっくり回った方がいいなとか、こう微調整しているところが今とても大好きでですね、まあ今年のね、今回の、年末のもう明日か明後日出発になると思うんですけどね、その旅はですね、ゲストハウスをね取ったりとか、まあ現地の人とどんだけ交流できるかっていうのもかなりテーマになっていて、これは非常にいい結果をね生んでんじゃないかと。でさらにね、そこから先どこ行くかわからないんですけども、その先どこ行こうが、いろんなカバーをしていこうかなと思ってます。いい時間になってしまいましたね。もっと話し足りないんですけども、いろいろと話していきたいところですが、来年2023年の1月3日は旅の途中での放送がトラジになります。とはいえ ツイキャスでは、旅をこう中継していくので、ツイキャスもろとも、旅の道中を楽しんでいただければと思います。まあ、そんな動画をね、中継動画やいろんな出会いをこう楽しみながら、来年の1年間、まあ、勉強も楽しみ、生活も楽しみ、みんながこうほっこりするようなこうミュージシャン、ギターを背負って旅をしながら自分を磨いていきたいと思っておりますので、今年もありがとうございました。来年もまた大五郎をよろしくお願いします。ということで、また来年よろしくお願いします。では今夜はここまででお別れしたいと思います。シンガーソングライター大五郎でした。また来年もよろしくね。良いお年を。